南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することを埋めしと南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経
華義疏の11ページの真ん中のところ、いまだ高専ルフせざる間はというとこね、いまだ高専ルフせざる間はね、これ本物が来ましたから差し上げます山尾さんもだね。
あ、ありがとうございます。
ちょっと待ってね。
私でも50とか、50とかお父さんがいただいてるんですよ。
あ、本当。
ありがとうございます。
ありがとう。あ、持ってるんだ。本物持ってるんだ。はい、よし。はい。いまだ高専ルフせざる間はというところね。はい。一緒に読みますね。一つ、いまだ高専ルフせざる間は神明を捨てて随力愚図をいたすべきこと。三大秘宝の高専ルフは大聖人の御本懐で、大聖人の末弟はいまだ神明をとして釈仏に従い高専ルフの大軍に加わるべきである。法華経南無法蓮華経を強いて説き聞かすべし。信善人は仏になるべし。傍然者は独苦の縁となって仏になるべきなり云々とあれば、末法の人々には強いて妙法蓮華経を説かなくてはならない。大聖人は信教法中四神具法と述べてそうらえば、身は軽ければ人は打ち張り憎むとも、法は重ければ必ず広まるべし云々と、必ず高専ルフを示されているから、大聖人の末弟たる者、力を尽くして妙法蓮華経を愚図しなければならない。いつも皆さん方にお話をするんですけれども、この日蓮召集の信仰というのはですね、この信行学釈仏というですね、この4つの柱をこの1本の柱として、この信仰というものがこの成り立っているんだということなんですね。でこれを、まあ、ちょっと平面ですけど立体的にその表したのがこの図なんですけども、こういうふうに書くと順番のように
そのどれも大事なように感じるんですけども、真がこの真ん中にあって、そして行がこの朝の権行であるとかですね、晩の権行であるとか、そういう信心に関わるところのその行というものが来て、本当はこの行の中にこの釈伏っていうのもこの入るんですけども、自分の行とそれから他人に対する行っていう、この授業を桁ということで分かれますので、釈伏は桁ですよね、桁。権行とかそういうものは授業ということになりますよね。ですから信ずるということを根本にして、信ずるということは必ず生き方というものに示されなければいけませんから、行動に示されなければいけませんから、まず行ということがこの来ます。頭がいいとか悪いとか関係なしに行ずるということをこのが伴わなきゃいけないということになりますね。そうすると自分が信じているものがどういう教えなのか、どういう法なのかということを学ばなきゃいけないということになりますね。親がやれって言ったからやってるとか、そういうことは子供の時はいいかもわかんないんですけども、自分が一人前になっていった時に、自分が読んでるお経はどういうもんな、何が書いてあるんだろうか、自分が唱えてる南無法蓮華経の題目って何なんだろうかということをこの学ばなきゃいけないと。大学の先生みたいに頭が良くならなきゃいけないということじゃなくて、この基本として大切にしなきゃいけないことは自分で知っとかなきゃいけないと、学ばなきゃいけないということになりますね。そして自分だけが信じて行じて学んで、そして大聖人様の教えの一番の目的は成仏ということですから、自分だけ成仏すればいいというんじゃなくて、自分がこの信ずるところの法というものを他人にもこの伝えていく、他人にも説いていくということ、この4つがですね、その信ということを中心にして、そしてこの一本のこの柱として、この信仰というものがこの出来上がっているんだと。でこれが何て言うんですかね、3つこの輪がその重なり合いますので、最近三つ輪石鹸というのはあまり宣伝してませんけど、昔三つ輪石鹸というのがありましたよね。この三つ、実は芯を中心して四つですけど、四つ輪石鹸というのはありませんけど、四つの輪がこの三つこう重なり合ってですね、それでこの図がこの出来上がっている、こういうものが皆さん方の心の中にその収まってなきゃいけないということがこの図としてこの示されてこのいるわけなんですね。それで釈伏というと高専ルフということになりますよね。高専ルフ、高専ルフ、広く述べて流布させるということですね。もちろん妙法蓮華経の方、妙法蓮華経の方、妙法蓮華経の方ね、妙法蓮華経の方を広く述べて流布せしめると、この広げるということを、この布ですね、布、布団のシーツみたいにこうやってこのくしゃくしゃになっているものをシュッとこう広げると、こんなのに布団が入るのかなと思うようなこのね、あれでもきちっと収めると入るからねだから布ってのはすごいなというふうにその思うんですけども、それを引き詰めるようにこの円をこの刺していくということを高専ルフというふうにわけですね。でこの高専ルフというのは、薬王本、法華経の薬王本に高専ルフということのこの言葉がこの書いてあるんですね。 薬王盆、薬王盆の第23、第23にこの光線力という言葉がこの述べられているということなんですね。ですからこの光線力ということは言い換えれば一切衆生成仏ということです。一切衆生成仏、創価学会の時には全世界の人がご本尊をこの授受することだというふうに教えられてきましたけれども、光線力は一切の衆生が仏になるということの自覚を持つということ、それが光線力ということなんです。ご本尊を持ってるか持ってないかじゃないんです。この南無法蓮華経の法というものを自分の命として信ずることができて、そして成仏を遂げるということができるということが光線力ということなんですね。ですから一切の衆生がこの南無法蓮華経の法に縁をするということをこの大聖人様は光線力というふうにこの言っているわけなんですね。ですから縁をさせるということはこの全世界であるのか宇宙なのであるのか分かりませんけれども、縁をさせるということは絶対に必ずできることなんですね。ご本尊を保たせるとか、世界中の人に南無法蓮華経を唱えさせるとかいうふうになれば、必ず力ずくの強制ということにがそこにその出てきますけれども、そういうことはこの光線力ということ釈伏ということには全くその必要がない。強制をしてその人に信じさせるということはできません。ですからそれは釈伏とは言わないということなんですね。だけども創価学会はその強制とか脅しとかそういうことを釈伏だというふうにしてこのやってきたわけなんですね。ですからこの大聖人様のこの信仰教えというものがこの世の中に非常に深く広く誤解をされるようなそういう状況というものをこの生んでしまったということがこの言えるわけなんですよね。で大聖人様はここの音御瀬御消息の中に心経、音御瀬御消息じゃない、法華初心成仏章の中に光線力を強いて説き聞かすべし、心善人は仏になるべし、傍善者は独苦の縁となって仏になるべきなりというふうにあって、法華経は強いてその聞かす合釈でなければいけないというふうにこの説かれるわけなんですね。強く相手の間違った成仏できない教えを破釈しなければならないということなんですね。破釈するということと悪口を言うということとはこれはその違うということなんですね。なぜ強く破釈しなきゃいけないのかというと、仏になれない教えを仏になれると思い込んでいる人にその教えでは仏になれないよと、この南無法蓮華経でなければ仏になれる道筋が説かれている教えはこの教えしかないよということをこの伝えるということ、それを無理やりに持たせるっていうんじゃなくて、その人自身が考えて、その人自身が決断して、その人自身が信じようという気持ちを持つか持たないかであって、そのところまでは私たちが伝えなきゃいけないと、縁をさせなきゃいけないということ、これを合釈っていうふうにです。無理やり持たせるっていうのが合釈じゃなくて、このことを聞きたくないとかいうふうに言われても、いやこういう教えなんだというところまでは私たちは伝えていかなければいけない責任があるんだということを合釈だから、法華経を強いて説き聞かすべしっていうのはこの合釈ということをこの表現して 大聖人様がこのおっしゃってるということなんですね。そしてその言葉によって縁によって信ずる人はこの仏になることができるし、信じない人もその信じないというその方々の縁によって未来必ずこの南無妙法蓮華経の法というものにその目覚める種というものを得ることができると。だからドックの縁となって仏になるべきなりとですね。ドックの縁というのは前もこのお話ししましたけどね、毒の太鼓、毒の太鼓ですよ、ひどいですよね、毒の太鼓って。そんなめちゃくちゃな話はないなと思うんですけどもね、昔ね、この人間が考えるのは大体そのインドも中国も日本もね、大体同じなんですね。その戦争になるとね、そのこの時代劇なんか見てるとね、あの上りをこう立ててね、その上りも何本も立ててね、もうこっちにはね、もうものすごい人間がいるんだぞということを相手にこの伝えるわけです。3人ぐらいしかいなくてももうね、50本ぐらい旗立てとけばあんないるのかというふうに向こうが思うわけですよね。それからね、太鼓でこうどんどんこうやって叩いてね、それでどんどん叩くと向こうはすげえいるなっていうふうにこの向こうが感じるわけですよね。それでそのもう戦う前から、なんかやられそうだなっていうこの気持ちを相手にその持たせるわけですね。だけどこっちの太鼓だけ聞いてるわけじゃない、向こうも太鼓でんてんてんてんてんって叩くでしょ。太鼓だらけのその話になって、戦争なのか太鼓の叩き合いなのか分からなくなって、上りの立て合いみたいなこの状況になっていくわけですよね。それでね、その本当に幼稚なそのバカバカしい話なんですけどね、そのインドでね、日本じゃそういうことはなかったですけど、日本じゃそういうことはありませんでしたけど、インドでね、その戦争するときにね、やっぱりこの太鼓をこの叩いてこの戦争すると。そうするとね、昔の人たちはそのこの太鼓のね、この表面にね、毒を塗って、その毒のこの粉をね、この塗りたくっといて、でその塗って乾燥するとその太鼓を叩くとそれが粉末になって、その相手の方にその風上から風下にこうってこう流れていくわけですよね。だけどいくら風上にいるっちったって、これ叩いてる人にはだって毒が回ってくると思うんだけども、そのボンボンボンボンってこう叩くとね、そうすると毒がトントントントントンとこう風に乗ってね、その向こうへこの流れていって、そしてそのなんていうんですか、相手が弱って、それでその戦争に有利になるということがですね、本当に信じられて本当にやられてたんですよね。なんか悠長なその話ですよね。ちょっと吸っただけでその倒れるようなそんな強い毒だったら、こっちの方だって相当やられちゃってると思うんですけども、それをその毒の鼓、ドックというふうにこの言ったわけですね。でそれは戦争の武器として考えられて、そういうことをやってたわけなんですけれども、そうやって粉末でもって、その私はその時期になると花粉症で苦しむ人間ですけども、その全く目に見えないその粉末の花粉がこのその襲ってきて、それでその朝から晩まで鼻水を流してくしゃみをしているというようなこの状況になるのと同じでですね、目に見えないんだけどもなんかおかしいなというふうなこの状況になっていて苦しんで、そしてそのやがてこの死に至るというそのことからですね、このそれを今度は毒じゃなくて、この毒っていうものじゃなくて、今度は妙法蓮華経の法というものにこの知らず知らずその縁をすることによって、今度は毒じゃなくてその仏の命っていうものが要するに このその人の心の中にその湧き起こってくると、もうあんなやつの顔も見たくないとか、あんなやつの話も聞きたくないっていうふうに思っていても、その少しずつ聞いているうちにですね、そういえばそうかなというふうにその思えるような、そういうその心というもののこの縁というものになって、そしてこの南無妙法蓮華経の法というものにそういう形で知らず知らずに縁をしていることによって、やがてその生まれ変わり死に変わりする命の中において仏になることができると。いつその縁に触れたか分かんないけども、なんか妙法蓮華経の法というものを聞いた覚えがあるなというような、そういうそのかすかな縁でも仏になることがこの南無妙法蓮華経の法というものはあるんだと。だから縁をせしめる、縁せしめるということが大事なんだということを、このドックの縁ということでこの示しているわけなんですね。だから毎日この吻行の時に太鼓を叩くっていうのも、これもドックの縁なんですね。たったこんだけの人ですから、太鼓を叩かなかったら お題目が合いませんなんていうことはありえないんですけども、これは太鼓を叩くことによって、その新人をしていないその周りの人たちっていうものが、かすかに あそこは南無妙法蓮華経のお寺なのかな、南無妙法蓮華経っていうふうに、あそこは唱えてるんだなということをこの小耳に挟む、そのことの縁というものがやがてこの成仏へに、成仏に通ずるところのこの縁になるんだという、このドックの縁ということをこの表して、この太鼓を叩くということをこのしているわけなんですね。ですから一番太鼓の音に近い私たちは、ドックの縁どころじゃなくて、そのきちっとしたその縁を、この太鼓の音っていう、太鼓の音に触れるっていうことを通して、この南無妙法蓮華経の題目の大切さっていうものをより深く感じなければならないということが、この言えるわけなんですね。で、末法の人々には強いて妙法蓮華経を説かなくてはならないということですね。大聖人は音御前御消息の中に、心経法従四心愚法と述べて、そうらえば身は軽ければ人は打ち張り憎むとも、法は重ければ必ず広まるべしというふうにあって、法は重ければということは、法は一切修行成仏ということを説いた真実の法であれば必ず広まらなければならないと。正しい法であるならば必ず広まらなければならないということを、この法は重ければ必ず広まるべしというふうにこの示されてこのいるわけなんですね。大聖人様がこの松野殿御返事の中に、有名な受けがたき人参を受けて、たまたま出家せる者も、仏法を学し方々の者を責めずして、いたずらに湯気増談のみして明かし暮らさん者は、発祀の川を来たる畜生なり、発祀の名を借りて世を渡り身を養うといえども、保守となる義は一つもなし、保守という名字を盗める盗人なり、恥ずべし恐るべしというその言葉をですね、この示されています。せっかくこの人間の身として生まれてきたにもかかわらず、せっかく南無妙法蓮華経の法というものに縁をして、この南無妙法蓮華経の信仰をする、そういう命を得たにもかかわらず、そのことに安心をして遊びほうけてその暮らしていたならば、それは妙法蓮華経の信仰者として、妙法蓮華経の僧侶としての名前はそこにあるかもわからないけれども、全くその責務というもの、責任というものを果たしていない、そういう人間で、信じているとはいえ信じていない人間と 同じ生き方をしていたならば、それは法を盗む盗人と同じだと。この信仰に縁をして、この信仰というものの生き方ができないということは、恥ずべし恐るべしと、恥ずかしいことだと、恐ろしいことだということ、そのことの自覚というものを持たなければならないということですね。信仰するということは、自分だけ良ければいいということじゃなくて、自分が知り得た正しい法というものを人に縁せしめるということの責任というものを全うしなければいけないんだということなんですね。そのことをこの釈伏高専禄布というふうにこの示されているわけなんですね。ですから創価学会の池田大作さんのように、私利私欲とか名門名利とか権力財力、そういう形の釈伏という名前に借りた、そういうことをこの自分の欲望を満たすために、この大聖人様の釈伏という言葉を利用した、そういう創価学会という組織の拡充を図るというようなことは絶対にあってはならないことなんだということなんですね。で、合釈ということは、いつでもどこでも誰にでもこの南妙法蓮華経の法というものをこの伝えていくということが合釈ということなんですけれども、創価学会はこの妙法蓮華経が正しい教えだから、強引にずうずうしく迷惑を顧みないで、やらないと罰が当たるぞ、やれば功徳があるぞというふうに脅したりすかしたりして、この法というものを釈伏しているんだということを創価学会の人たちはやってきたわけですけれども、その脅したりずうずうしかったり迷惑を顧みないで罰が当たる功徳があるぞというふうに脅したりすかしたりということは、これは合釈じゃないんです。合釈じゃないんです。それはなぜかといえば、罰が当たるぞ功徳があるぞということを言っても、この日蓮大聖人様の教えはこういう教えだからという、その教えの内容を説いていないからなんです。やれば分かるということは釈伏ではないということなんです。釈伏はいつも申し上げるように、この日蓮大聖人様の教えは誰にでも仏の命というものが備わっていて、そしてその仏の命というものはこの南妙法蓮華経のこの法としてこの示されて、そしてこの南妙法蓮華経の法というものによって誰でも平等に仏になることができるんだという、すべての命の仏性、仏の命というものをこの説いているこの教えなんだということ、阿弥陀如来とか大日如来とかにおすがりして助けてください、救ってください、守ってくださいというような教えではなくして、自分の命の中に南妙法蓮華経の仏の命というものがあるということが示された唯一の教えなんだということを、私たちは釈伏して伝えて縁させていかなきゃいけない。それを私たちがこのするということに、その功徳があるぞ、罰が当たるぞっていう脅したりすかしたりする必要はないということなんですね。それをしたならば、結局今世の中の人たちが、あの創価学会のあの時代ということを通して、この日蓮大聖人様の法というものにアレルギーをこの覚えている、反発を覚えている、ああ南妙法蓮華経の教え、南妙法蓮華経だったら聞きたくもないというふうに、その言う人たちが世の中にたくさんいるということは、そういう間違った、釈伏でないのに釈伏だというふうに言った、その時代によってこの日蓮大聖人様の教えが大いに誤解をされる、そういう内容になってしまっていると。その逆風の中でも、私たちは本当の釈伏、本当の縁というものを子供や孫やこの縁する人々に このそのことを伝えていかなきゃいけないということが言えるわけなんですね。ですからそういう正しい釈服というものは私たちしかできないはずだと言うんです、ね、この間退席寺の人たちとねちょっと話をする機会があったと、ね、そしたらいまだにっつってもあの人たちにとってはもうそれしかないもんで、階段の本尊が絶対と、血脈が絶対だとですね、血脈はもう江戸時代にもうズタズタにその切れてありませんよというふうに言っても、その江戸時代のことをあんた見てきたのかとそんなこと言いますから、そんなこと言われても見てきた、そんな60数年しか生きてないんだから、江戸時代のちょんまげの時代の知らないから、それは見てきてないけども、まあそういう文章が残ってるから、堆積寺に保管されている文章にそれが残ってるんだから、見てきたのかっていう、あなたも見てきてないでしょうという話をしたんですけども、階段の本尊と血脈が絶対なんだと、日達商人から安倍日健さんに血脈がその渡ってないじゃないですかと、いや渡ってると言い張る、階段の本尊がこの絶対だと、階段の本尊がなくなったら大聖人の法もなくなっちゃうんだと、階段の本尊がなくなったから大聖人の法がなくなるってそんなバカな話はそのないじゃないかとですね、私たちの一生が終わったら私たちが今こうやって信仰してたということがなくなっちゃうと、そんなバカな話じゃないですよね。私たちが生きている時に信仰してたその南無法蓮華経の志は、死んでも命は永遠常住だって言ってるんですから、死んだらおしまいだ、死んだらなくなるっていう信心だったら死なない方がいいですよね、無駄ですよね。だけどあの人たちは階段の本尊がなくなったら大聖人の法がなくなるんだと、階段の本尊を表したのは大聖人なんだから、その表した人までなくなっちゃうって、そんなバカな話、何を考えて言ってるのか分かんないんですけども、まあそういうことを一生懸命この言うわけですよね。でもそれはもうキリスト教や念仏宗や阿弥陀如来の念仏宗やそういうもの以下のその信仰にこのなってしまっているということが言えますよね。だからそのそれはあんたたちは何を高専ルフこのしたいんだと、何を高専ルフしたいんだって言ったら、あの人たちは階段絶対と血脈絶対を高専ルフしたいんです一切衆生成仏を高専ルフしたいわけじゃないんですよね、それを高専ルフしたいんです。だから話にならないですよね。だからその住職の話を絶対、漢図の話を絶対というふうにその信仰するということが、その日蓮召集の血脈でありこの師弟一家だということを、そのあの人たちはこの一生懸命言うわけなんですけども、そんなことのためにその私たちはこの信仰してるんじゃなくて、さっきも言ったように私たちの命に備わるところの南無法蓮華経の仏の命、その仏の命というものを私たちは自覚して、そしてそのことをこの伝えて、この森羅万象の全ての命が平等でこの仏になることができるということをこの説かれているこの日蓮大聖人様のこの教え、そのことが私たちが拝む本尊にこの表されているんだと いうことなんですね。いつも言うようにご本尊様は私たちの命を映す鏡ですから、あなた方の命っていうものは南無法蓮華経を中心にしてこういう命なんですよと、仏の命が真ん中に南無法蓮華経としてあるけれども、地獄の命もガキの命も畜生の命も実戒の命、そういう命っていうものが全部あなた方の命そのものなんですよということを、このご本尊様は私たちに教えてくれてるんですね。だからそのことをこの私たちはこの伝えていく、強いて伝えていくっていうことを私たちは信仰者としてしていかなきゃいけないと、使命としていかなきゃいけないということなんですね。釈仏は本当に大変で難しいそのことですけれども、自分の身をもってこの伝えていくということが、この私たちにしかできないその責任なんだということを、この改めてですね、この自覚してもらいたいというふうに思うんですね。何か分かんないことありますかね。皆さん深く納得されたようですのでじゃあ今日はこれで終わりましょう。